主にある兄弟姉妹の皆様、改めましておはようございます。その後いかがお過ごしでしょうか。早くも12月、今年も残すところあとわずか1ヶ月弱であります。年末を迎え、慌ただしく忙しい師走の時到来であります。ちなみにそんな師走はよく教師が走り回るほど忙しい季節などと説明されたりいたしますが、本来は師走の師は年末に檀家をめぐってお経をあげていた僧侶のことだと聞いたことがあります。しかし私はむしろ言いたいと思います。師走の師は牧師の師ではないかと。ところで私はかねがね、なぜこの師走の忙しい時期にクリスマスなのかと考えるのであります。ある牧師さんは、クリスマスは苦しみますなどというジョークを言うほどであります。もちろん聖書的には必ずしもこの時期12月25日にキリストが誕生したとは言えません。羊飼いが野宿できるもっと暖かい時期ではなかったかとも推察されるのであります。おそらくこの12月、この時期にクリスマスが制定されたのには、何度かお話しておりますように、古代ヨーロッパの冬至の祭りとの関係があるようでございます。参考までに申し上げますと、私たちの群れでありますキリストの教会は聖書的であることを求めるがゆえに、いわゆる後付けの教会歴には束縛されない、ある意味教会歴から自由なのであります。その意味におきまして、どの時期にクリスマス、すなわちキリスト降誕を覚えても何ら問題ないのではないでしょうか。12月の時期に覚えなくてもいいですし、12月の時に覚えてもいいと私は思います。ところで結果的には、そして現実的には、圧倒的に多くの宗派の教会や一般の方々は、この12月のいわゆるクリスマスの時期にこそキリストの降誕を覚えたり、あるいはそんなクリスマスに触れる機会があるのではないでしょうか。私は思い至ったのであります。もしかしたらこの師走、年末の慌ただしい時だけに、忙しい時だけに、一旦立ち止まって神の御子キリストの降誕を覚え、この世のみならず天に目を向けるべきなのではないか。よく言われますように、正しいという漢字は一と書いて止まると書きます。すなわち正しい判断をするためには一旦立ち止まる必要があるというわけです。またかの宗教学者マルチン・ルターは、忙しい時こそ祈りなさい、サタンに足を救われないためにと言っております。故に私たちは慌ただしい師走の時にこそ正しく判断し、正しく行動するために一旦立ち止まって、祈りのうちに神の御子イエス・キリストの降誕を覚え、慌ただしい地上にのみ注がれている目を永遠の天へと向けるべきなのではないでしょうか。繰り返しますが、私たちキリストの教会は必ずしも教会歴にとらわれてはいませんので、この時期にクリスマスを祝わなくてはいけないということはありません。しかしこの時期、特に忙しい時期ですので、あえて立ち止まって御子の降誕を覚えることにも何らかの意味があるのかもしれません。さて、先週の説教でも触れられましたが、いわゆる教会歴では今現在クリスマスを待ち望むアドベント、対抗節の時を迎えております。教会によっては4本のアドベントキャンドルを立てまして、毎週1本ずつ点火してクリスマスへの思いを高めていくのであります。あるいはご家庭では日付の部分がめくれるアドベントカレンダーをめくり、飾り、やはり日に日にクリスマスへの期待感を高めていくのであります。ところで、この待ち望むとか期待するということは決して悪いことではありません。ある意味 ワクワクする時なのではないでしょうか。こんな言葉がございます。旅は三度楽しめる。旅は三度楽しめる。すなわち、ガイドブックを開いて旅の計画を練る段階で、旅の一度目の楽しみを味わえるというわけです。そして実際に旅をして現地へ行きまして、その旅先で二度目の楽しみである旅の醍醐味を味わうことができるのであります。さらには旅行後に撮りためた写真や集めたパンフレットなどを整理しながら、また場合によっては旅行のアルバムを見ながら旅の思い出に浸り、三度目の旅の楽しみを味わうことができるというわけです。旅は三度楽しめる。正直私は一度目の楽しみ、すなわち旅行を待ち望みつつガイドブックを開いて旅の計画を練る段階の楽しみが一番好きであります。なぜならワクワクしながら期待することができるからであります。私が一年間で一番好きなシーズンが初夏であるのも夏休み前ということで期待でワクワクできるからであります。実はこの私たちの人生、地上生涯というものは究極的には永遠の夏休みである天国の前の、まさにそんな素晴らしい夏休み、天国を待ち望みつつワクワクして期待することができる時なのではないでしょうか。結論、人生夏休み前ワクワク理論でございます。そしてここにあの名言、良い港があるからこそ人は冒険的な航海に出ることができる、良い港があるからこそ人は冒険的な航海に出ることができるがつながるのであります。私たちキリスト者には良い港、約束された永遠の夏休みとしての天国が待っているからこそ、試練もある主の道を、この地上生涯を主と共に、兄弟姉妹と共に歩き抜くことができるのではないでしょうか。まあ、そのような意味において期待するということは極めて大切なことなのであります。ところでこの期待とは、期を待つと書きまして、何らかの時を待ち望むことを意味いたします。また期待するを意味する英語の expect は、元来外に見るという意味でありまして、おそらく自分以外の何かに目を留めるということをもともとは意味したようでございます。ちなみに私は食べることが大好きで、若い頃はそれこそ評判の一品のために最高3時間期待して行列に並び待ち続けたことがございます。いよいよその料理が目の前に出てきた時には感無量になりましたが、いざ食してみますとそれほどでもなく、それこそ期待外れでがっかりしたことを思い出すのであります。人形町の某有名店の親子丼でございました。まあ、もう少し下調べしておけばよかったと深く後悔したことを思い出しております。皆さんも今何かを待ち望んでいる、すなわち期待しているのではないでしょうか。もしかしたらそれは新型コロナウイルスの収束だったり、あるいは今いわゆるアドベント対抗節ですのでクリスマスだったりするかもしれません。そのようなものを期待するということは決して悪いことではないかと思います。悪いことではないと思います。ただその期待の仕方、期待する姿勢や方向性がむしろ問われているのではないでしょうか。その期待の仕方、期待する姿勢や方向性がむしろ問われているのではないでしょうか。先ほど期待する expect とは自分以外の何かに目を留めることだと申しましたが、私たちキリスト者は神様にこそ目を留め、主にこそ期待するべきなのではないでしょうか。私たちキリスト者は神にこそ目を留め、主にこそ期待するべきなのではないでしょうか。そしてまた期待とは時を待ち望むことだと申しましたが、 私たち信仰者は決して都合のいい自分の時ではなく、むしろ万事を益とし私たちの最善を成してくださる神の時をこそ待ち望む、つまり期待するべきなのではないでしょうか。イザヤ書40章31節、イザヤ書40章31節、主を待ち望む者は新しい力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。伝道者の書3章11節全般、伝道者の書3章11節全般、神のなさることはすべて時にかなって美しい。さて、本日の御言葉、出エジプト記の15章22節から27節を見てみましょう。ここにはまず22節以下になりますが、出エジプト後、荒野を放浪するイスラエルの民が水を求めてマラという場所で喉の渇きを癒そうとするも、そこの水がとても苦くて飲めなかったという場面が出てまいります。そしてイスラエルの民はモーセにつぶやいたというんですね。そしてモーセが祈って神の指示を受けて示された木を投げ入れましたところ、その水が飲めるようになったというわけです。しばしばここで、その木は一体何の木だったのかとか、香水を軟水に変える成分が含まれていたのではないかなどという議論が展開されたりいたしますけれども、基本的にそれらのことは、ここの聖書の箇所が持つメッセージにはあまり大きな影響を与えないものと思われますので、ここではあえて省略させていただきます。むしろ本日着目いたしたいのは、そんなマラでの一件の後、ほどなくしてイスラエルの民はエリムという12の泉があり70本の夏目足が茂っていたオアシスに到着しているという事実であります。このマラ出発の後、ほどなくしてイスラエルの民はエリムという12の泉があり70本の夏目足が茂っていたオアシスに到着しているという事実です。え、そんなに近くにそんないい場所があったのと思われた方も少なくないんではないでしょうか。おそらく神様はイスラエルの民のためにこのエリムというオアシスを用意していてくれたかったのではないでしょうか。しかしながらイスラエルの民は残念ながら神の時、言うなれば God's timing が待てずに、その直前のマラでとどまってしまったのではないでしょうか。もう少し我慢して待ち続けることができたならば、民はオアシスに直行することができたのではないかと思われます。イスラエルの民のみならず、私たちも案外 God's timing、 神の時を待てずに自分の時、 Good timing だけで行動してしまうものではないでしょうか。ちなみにくしくもこのマラは旧約聖書の言語ヘブライ語で苦々しい、英語で言えばビターという意味がございます。そしてそれに対しましてエリムという町の名前はヘブライ語でより良い、英語で言えばベターなのであります。ぜひ私たちはただ自分のグッドタイミングだけで強引に行動するのではなく、願くば信仰を持って神の時、ゴーズタイミングをじっくりと待って拙速に行った結果、ビター苦々しい思いになるのではなく、信仰者としてしっかり待ち望んでベターより良い歩みをしたいものであります。伝道者の書3章1節、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。そして先ほどお見せしました3章11節、神のなさることはすべて時にかなって美しい。実は新約聖書の言語ギリシャ語では時を表す言葉が少なくとも2つございます。1つはクロノス、もう1つがカイロスであります。 新約聖書の言語ギリシャ語で時を表す言葉が少なくとも2つある。その1つがクロノス、そしてもう1つがカイロスであります。いわゆるクロノスは時間のことでありまして、過去から現在を経由して未来へと進む、まあ、言うなれば水平に流れる時のことであります。英語のクロックの語源にもなっております。それに対しましてカイロスとは神の定めし時であり、クロノスが水平に流れる時間であるのに対して、まさにカイロスは天から垂直に降りてくる時と言ってもいいのではないかと思います。ちなみに先ほど読みました伝道者の書のすべての営みには時があるの時はギリシャ語にすればカイロスなのであります。ある意味私たち人間は時は金なり、タイムイズマネーでクロノス、時間としての時を大切にする必要があろうかと思います。クリスチャン医師だった日野原重明先生は命は時間であるとも言っております。私たちにこの地上で与えられている時間はある意味限られております。決して無限ではありません。その意味でもクロノス、時間としての時を大切にしていきたいものであります。そしてその一方で私たちは神の定めし時、特別な時、英語で言えばタイミング、オポチュニティになるかと思いますが、そんな神の時を見極める必要もあるのではないでしょうか。これをギリシャ語ではカイロスというわけです。ちなみに福音書で主イエスがしばしば言われる私の時はまだ来ていませんの私の時の時もギリシャ語ではカイロスとなっております。ところでイエス・キリストが語ったたくさんの例え話の中でも最も有名な例え話に放蕩息子の例え話がございます。そんな放蕩息子の例えの中で、まさに放蕩している弟息子がはっと我に返る時があります。まさにそういう時、そういうタイミングがカイロスなのであります。かつて NHK の歴史情報番組に、その時歴史は動いた、その時歴史は動いたという番組がありましたが、まあ、私の大好きな番組でした。その番組では様々な歴史的な大事件を紹介しながら、そのポイントとなった時に迫るのであります。まさにその時歴史は動いたという、その時もカイロスなのではないでしょうか。ぜひ私たちは普段の時間、クロノスを大切にしながら、私たちの人生という歴史を動かすことになる決定的な時、神の時、カイロスをこそ見逃さないようにしたいと思います。ある意味、荒野におけるイスラエルの民を反面教師に、神の時を見極めていきたいと思います。ところで、聖書はまさに多くの人々が神の時、ゴッズタイミングを見極められずに、待ち続けられずに、結局は自分のグッドタイミングを求めて失敗している例を、これでもか、これでもかと反面教師にするべく、たくさん分かち合ってくれております。本日見てきました、神が備えたエリムというオアシスを待てなかったイスラエルのために、もう一つの民以外に、本日見てきました、神が備えたエリムというオアシスを待てなかったイスラエルの民の話以外に、もう一つ例を挙げるとするならば、あの信仰の父アブラハムになるでしょうか。え、あのアブラハムがと思われる方がいるかもしれません。実はあのアブラハムの、あの信仰の父アブラハムとその妻サラでさえ、神の時が待ち続けられずに、女奴隷ハガルとの間に子を設けるという拙速な行為で失敗を犯しているのであります。ならば私たちにもその危険性が大いにあるということではないでしょうか。今日見てきましたところにありますように、イスラエルの民は結果的に神の時を待ちきれずに、その目の前のマラでとどまってしまいました。またあの信仰の父アブラハムとその妻サラでさえ、神の時が待ちきれずに、結局女奴隷ハガルとの間に子を設けるという拙速な行動で失敗を犯してしまっているのであります。 ところで皆さんは電子レンジの祈りという言葉を聞いたことはあるでしょうか。電子レンジの祈り、レンジでチン、祈ればすぐに叶えられると勝手に思い込む人がする祈りのことだそうであります。しかしながら、今までに何度か分かっちゃってきましたように、世界は必ずしも私やあなたを中心に回っているわけではありません。そうではなく、むしろ世界は神様中心に回っていることを私たちは覚えなくてはなりません。私たちはそんな神の時をこそ見極め、待ち続ける必要があるのではないでしょうか。すべては神様中心に回っている、そんな神様の時を見極め、それを待ち続ける必要があるのではないでしょうか。そこで今朝私はレンジでチンの電子レンジの祈りに対抗して、釣り人の祈り、釣り人の祈りというものを提案したいと思います。もう言わなくてもお分かりですよね。釣り人が垂れた釣り糸に魚がかかるまでひたすら待ち続け、かかったと思ったらそれを見極めて竿を上げる。そのように私たちも神の時をある意味じっくりと待ち続け、しっかりと見極めていくことが求められるのではないでしょうか。最後になりますが、ある方はこう言いました。主イエスは遅れてやってくる。神はゆっくり行動する。主イエスは遅れてやってくる。神はゆっくり行動する。確かに、あのラザロやヤイロの娘の話を思い出してみますと、そう思える節がなくはありません。主イエスは遅れてやってくる。神はゆっくり行動する。また、主の再臨のことを思いましても、そう感じないわけではありません。主イエスは遅れてやってくる。神はゆっくり行動する。ただこれは、キリストが来るのが遅いとか、神の時、ゴッズタイミングは必ず後手後手に回るということではありません。いや、むしろこのことは往々にして、私たちの時と神の時には微妙なズレ、わずかなギャップがあるのだということを表しているのではないでしょうか。私たちはそのことを冷静に受け止めつつ、場合によっては信仰的に先取りして行動したり、場合によってはじっくりと待ち続けることが必要なのではないでしょうか。そしてここで絶対に忘れてはいけないことは、そんな主は、神様は私たちの最善を知っており、万事を益としてくださるお方であるということであります。主イエスは遅れてやってくる。神はゆっくり行動する。私たちのカレンダーや時計、スケジュールの背後に、実はより正確で確実な、しかも私たちの益になる神様のカレンダーがあり、主イエスの時計があり、天のスケジュールがあることを今朝改めて覚えたいと思うのであります。私たちそれぞれの主の道で、主にこそ期待し、神の時、カイロスをこそ行きたいと思います。先ほどイスラエルの民がとどまってしまったマラは苦々しい、英語でビターだと申しました。それに対して、その先にあった神が備えたオアシス、エリムはより良い、ベターという意味があると申しました。ぜひ私たちも自分のタイミングで拙速に行動して、まだビターな思いになるのではなく、むしろ信仰を持って神の時を待ち望みつつ、じっくりと歩んで待ち続け、この神様を備えたエリム、ベターな場所へと行き着きたいと思います。ビターからベターへ、一言お祈りをさせていただきます。御在天の恵みと御霊を、私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き御名を賛美し、その奇しき御業を褒めたたえます。早くも12月、今年も残すところあとわずか1ヶ月弱になりました。年末を迎え、慌ただしく忙しい師走の時到来です。 しかしそういう時だからこそ一旦立ち止まり、祈りのうちに天を仰ぎ、あなたをこそ見上げることができますように。またいわゆる教会歴ではキリスト降誕を覚えるクリスマスを待ち望むアドベント、対抗説の時でもあります。むしろ静かにキリストの降誕の意味を改めて思い巡らすことができますようお導きください。またここのところ感染がやや落ち着きつつありますことを感謝いたします。そして何もまして教会堂での礼拝を再開できておりますこともありがとうございます。しかしまだまだ予断は許せません。世界的には感染拡大している地域も多く、オミクロン株の感染拡大も懸念されています。どうかあなたがお一人お一人をお導き守りください。またこのようなオンラインの礼拝も備えられていますことを感謝いたします。週の初めの日の朝、私たちはいかなる形であってもこうして主イエス・キリストの十字架と復活を覚えて礼拝が守れることを感謝いたします。主よ、どうか私たちのそれぞれの礼拝を受け入れてください。またここでいただいた恵みを持って新しい一週間の歩みへと出て行かせてください。今日から始まる新しい一週間の歩みにありまして、主よ、あなたが私たちの前にあって私たちを導き、私たちの後ろにあって私たちを後押しし、私たちの横にあって私たちをお支えください。この切なる祈りを私たちの救い主主イエス・キリストの御名を通して尊き御前にお捧げいたします。アーメン。